我がためにのみ。おおよそこのところに住み始めた時はしばらくの間と思っていたが、今はすでに5年余りを過ごした。仮のよりもややふるさとのようになって、軒には朽葉が深く積もり、土には苔がむしている。たまたまことのついでに都を訪ねれば、この山にこもってからの地、高貴な方々の亡くなられた話も随分聞こえてくる。まして数えきれないほどの都の人々について、すべてを知り尽くすことなどできようか。たびたびの炎症に焼け滅んだ家々さえどれほどに登るかわからないものを。ただこの仮の寄りだけがのどかで恐れもない。家のほどは狭いといっても、夜に寝るだけの床がある。昼に座るだけの場所がある。この身を宿らせるのに不足はない。宿狩りは小さな貝を好む。それはこの事実を知るからである。ミサゴは荒磯に住んでいる。それは人の世を恐れるからである。私の思いもそれに同じ。この身を宿らせるべき伊織のことを知り、人の世を知れば、身の上を願うこともなく、あくせくすることもない。ただ静かであることを望みとして、憂いのないことを楽しみとするばかりである。すべてにおいて世の人の住処を作るわけは、必ずしも身を宿らせるためではない。あるいは妻子、親族のために作り、あるいは婚姻の人、法友のために作る。あるいは使えるべき主人、師匠、さらには財宝や牛馬のためにさえこれを作る。私は今この身のために気づく。他のもののためには作らない。なぜといえば、今の世の常としてこの身のありさま、伴うべき妻もなく、頼みをかける召使いもいない。たとえ広く作ったからといって、一体誰を宿らせ誰を住まわせようというのだろう。ただ心のために。そもそも人の世で友と呼ばれているものは、裕福なことを尊重し、丁寧な様子を第一とする。必ずしも情け深いことや率直であることを愛さない。それならば四畜や花月を友とした方がまだマシだ。人に仕えるものは恩賞が大きく、恩子が厚いことを先とする。決して親身に世話をしてくれるとか、安らかで静かにいられることを願わない。それならばただ我が身を召使いとした方がよい。どのように召使うかといえば、もしするべきことがあれば、すなわち己の身を使う。気だるくないとは言えないが、誰かを従え、誰かの世話をするよりはたやすい。もし歩くべき用事があれば、自ら歩いていく。苦しいとは言っても、馬倉や牛車のことに心を悩ませるよりはマシだ。ここに私は、この身を使い分けて、二つの用を果たす。手を従者として、足を乗り物とすれば、よく自分の心に従うものだ。心身の苦しみが伝われば、苦しくなれば休むし、確かになれば使う。使うと言っても、それほどどう過ごさず、気だるいからと言って、動揺するほどのこともない。まして言うならば、常に自ら歩き、 常に働くことは表情ではないだろうか。どうして無駄に休んでいられようか。第一、他人を悩ませるのは在業には違いないのだ。どうして他人の力なんか借りる必要があろうか。いいや、決して借りる必要などないのである。衣食についても同じこと。藤で作った着物、麻でしつらえた布団、採取するのに合わせて自らの肌を隠し、延べに生える嫁な、峰に取れる好み、わずかに命を保つばかりである。人に交わらなければ姿を恥じる悔やみもない。食料が質素であれば自らの因果を放さえ、苦くもなく甘いものにさえ思われてくるものを。すべてこのような楽しみ、裕福な人に対して言うつもりはない。ただ、自分一人に対して、昔と今と思い比べてみるばかりである。詰まるところ。そう、三階はすべて心を一つである。もし、心が穏やかでなければ、増目、湿沈を求めても無益であり、宮殿や楼閣に登っても、何の望みにもつながらない。今、寂れた住まい、人間の老いより、自らこれを愛する。たまたま都に出て、身を骨敷きにすることを恥じるとは言っても、かえってここにいるときは、人々の世俗の塵にまみれ、アクセクすることを哀れむくらいである。もし誰かこの言葉を疑うならば、魚と鳥とのありさまを見るがよい。魚は水に飽きることがない。魚でなければその心はわからない。鳥は林に住みたいと願う。鳥でなければその心はわからない。環境の趣もまた同じ。住まないものにどうして知ることができようか。結び。そろそろ生涯を渡りゆく月の光も傾いて、余命という名の山の葉に近づいた。まもなく三途の闇へと落ちようとしている。どのような行いを今さら弁明しようというのだろう。仏の教えられる真実は、何事に対しても執着のないようにという。もしそうであるならば、今この草庵を愛することも、漢石の趣に浸ることも、悟りへの妨げには違いないのだ。それなのにどうして、私はこのような不要な楽しみを述べて大切な時を過ごしたのだろうか。執筆を終えた静かな暁にその理由を思い続けて、自ら心に問いかけてみれば。世を逃れて山林にこもったのは、心を悟り納めて仏の道を歩ませるためである。それなのにお前は、姿は聖のふりをして、心は濁りに満ちている。住処だけは、浄妙孤児の跡を真似るように見えながら、保っている精神は、ほんのわずかでさえ、首里判読の行いにすら、達してはいないではないか。あるいはこれは、貧賤の因果応報に悩まされ続けた結果なのだろうか。それとも、このような迷い心の果てに、ついに狂ってしまったのだろうか。その時、心はさらには答えなかった。 そうであるならば、今はただ答えない心の傍らに、束の間の下の力を借りて、心の預かり知らない南無阿弥陀仏を三遍ほど唱えて、この暁の随筆を静かに終わりにしようか。時に建暦の2年、弥生の末日頃、宗門の連院、富山の寄りにして、これを記す。北条記。